ひょっとしてバー TDK をお探しですか？よかったらご一緒しましょう。いえね、私もあの店に行く途中なんですよ。熊本は花畑町、銀南北通り沿いのこの辺りは古くは武家屋敷、そしてほらあそこ、あのビルとビルの間の見過ごしそうな一軒家がお探しのバー TDK。 なんとも目立たない店ですが、土曜の夕方のこの店のカウンターは常連客が集まって賑やかになるんです。さあ着きました。
いやあマスター、
いらっしゃいませ。何にしましょう？
いつもの熊本サタデーウェイティングバー TDK。 この番組はプロジェクト TDK の制作でお送りします。
ハロウィンが過ぎたかと思えばもうクリスマスソングが流れるって、なんかせかされますよね。あ、ハイボールください。あ、今日のチャームはチーズだ。ひょっとしてこの前の中村慎一さんのおすすめですか？中村さん、チーズを抱えて全国回ってるってすっごいですよね。この前のイベントでは10種類のチーズを食べられたんですけど、中でもブルーチーズに感動しました。実はちょっと苦手だったんですよね。あんなに美味しいチーズだったなんてびっくり。お話も面白いし。
改めて紹介をいたします、はい、チーズ魂の中村さんです。
どうもこんばんは。ちょっとライブっぽいでしょ、ね、まあ、大阪から来てるあのここの、ね、チーズ魂っていういつも熊本3日間程度でどっか行っちゃうんですけど、僕今回あの5日間もおるという、だんだん、ね、あのやるとこが増えていくっていうで人があんま被ってないですね、やっぱりね。
そうですね、
はい。まあ、そんなんで、塊のチーズを持って先乾杯しましょう。はい、じゃあ今日あのよろしくお願いします。楽しんでください。乾杯。
はい、失礼します。
ということで、あのこういう固まあもうチーズ業界自体は僕も20年おりまして、あの初め10年はチーズの輸入商社で働いてまして、あのサラリーマンをあのなんていうか業務から加工から営業から全部やりまして、でまあ辞めて、でまあ音楽関係の仕事もまあやってます。イベントの企画とかもやってまして、でまあミュージシャンのお手伝いをしてるんですけども、なんかミュージシャンの手伝いばっかりと思わないなっていうことで、でも自分が得意なチーズで、まあ、旅が好きなんですけど、本当に鉄道が好きやし、飛行機はあんまり好きじゃないです、怖いです、はい。でまあ、あのそういうまあいろんなもの融合してでけ実現できんかなっていうのがもうチーズ魂っていう、もう7年8年ですわ。もうそれで旅し始めて、はい。でまあご縁もう全部僕あの営業活動一切してないんですけど、もう縁だけで全国に飛んでる。北は利尻島な感じで、まあ、南は沖縄の宮古まで行ってます。九州は本当にね、あのおかげさまで色濃くあのやらせてもらうとこ多くて、一月では足らんぐらい、うん。だからもう一回大阪帰ってまた九州来るみたいな感じでやらせてもらって、で昨日は、大分、徳島、四国の徳島から大分に入って、友達のコンサートに、まあ、チーズ出して、で今日、横断特急で熊本入ってきた。で熊本終わったら今回八女に行って、八女分かりますよね、なんかもうちょっとあの反応してくださいね、あのほたらかしされてるみたいな寂しい気持ちになってくるいや
聞きながら頭で
想像して八女生まれて初めて行くんですけど、八女から久留米行って、そこから、どこ行くんやろうか、あ北ですわ大分の、まだ向こうなんかちょっと効率が悪い回り方をしてますけども、まあそんなんであのチーズは本当に味噌と漬物と同じですよっていう考え方でやってます。あんまりいい格好して何ちゅうかな、知識をひけらかして何ちゅうかな、通はこんなんやとかそんなんじゃなくて、味噌と漬物で、それこそ今日ね3000年前からあるチーズがあります。3000 3000年もちゃいますよ今ちょっともうちょっと笑うとこに、3000年前からある、それほどね、あの昔の人がこう生きるために保存をせないかんっていうことでできたのがチーズなんですよ。ええ加工する必要は全くないんですよ、はい、だから味噌と漬物と同じですで、そうそうです、はい、あの保存の仕方の話はまた後ほどしましょう。ということでもう食べましょう、はい、
食べたい、
はい、一番からいきますね。もうどこから行ってもでもいいんですけど、とりあえず便宜上一番から説明しますし、できたら2周できるぐらい置いといてもうたら2周目ぐらいからまた口が変わってくるんで、2周ぐらい、はい、行きましょう。一番ブリーっていうチーズです。白カビのチーズ。
これは同じ
カマンベールチーズの親戚ですわ、白カビで熟成してるっていうやつ。あのマリー・アントワネットとか知ってます皆さん？ベルバラとかわかります？あ、ベルバラわかる歌も年齢わかってまうでも。その時あのマリー・アントワネットの時の、まあ、旦那さんルイ何世忘れたけど、このブリーチーズめちゃめちゃ流行ってまして、これほんまの話なんですけど文献残ってるから、女の人を口説く道具に使われてました。ちょっと関西弁で言いましょうか、ね、飲みに行ってワイン飲んで、で、ええ女見つける、ちょっと今からうちええブリーあんねんけど寄らへんみたいな。
それで女はついてきてたんですか？
いや、それは分からへんけどそれは分からへんけど、マリー・アントワネットが首切られて、その旦那さんの王様のルイ何世の方が逃げた時にも絶対これだけは持って帰るって持って逃げたぐらいっていう貴重なもんやったっていうか、そういう、まあ、豆知識じゃないけどそんなんです。はい、で、2番と3番がブルーチーズ、青カビのチーズです。2番がフルムダンベールっていう、これまた近くでもし見てはれへんねんったら、これこういうちょっと何ちゅうの巻きみたいなね、
みたいですね、本当に、
こういうチーズで、で意外と見た目ちょっと合いそうないけど食べやすい。
あ、美味しいこれ、
意外と食べやすい、
マイルドですね、
でこの間も佐賀県で、あのブルーチーズがダメなんですよ私っていう奥さんがいらっしゃって、これ食べて好きになってしもて、買って帰りました。
あんまり癖がない
で、そんな癖ないです、見た目ほど、で、次のちょっと赤い色ついたやつがスロップシャーブルーってやつで、色ついてるのはこれミルクの色じゃないです。これ後でまた、今日ね、アナトーっていうミモレットっていう赤いチーズがあるんですけど、ミルクの色じゃないです。これあのアナトーという植物があって、あの食紅です言ったら、でハワイの友達がおって、アナトーという木があるらしくて、やっぱり口紅の木っていうらしいです。昔の人は入れ墨に使ったり、女性は口紅に、そういう木があって、で、まあ、なんで入れてるかっていうと、ちょっとこうブランド化するというか、あんま味に影響ないんですよ。
それ人間が意図的に入れてるんですか？
意図的に入れてます。だこんな色にはならないんですよ、ミルクは。これも僕好きなチーズで、さっきも言いましたけど、あのウイスキー好きのご主人いらっしゃったけど、稚内のバーね、あのウイスキー専門のバーはこれだけ送ってます。送ってくれということで、
なんかちょっと甘くてコクが、
なんかもろみみたいな感じするっていう人もいます。
前回買ったの僕もこれだったですよね、前回買って帰ったの。
いろんな人のね感覚があるから、今日も飲みもいろんな、まあ、ついワイン飲みたなるのは分かるんですけど、あんま人の脳みそと口の感覚縛るの嫌なんで、だ沖縄行ったら青森でやりはるからね、みんな、だから、あとこの間日本酒の会でもやりました。
あ、日本酒あるよね、
はい、
はい、
赤ください。
はい、
なんか皆さん、なんかちょっと音、まだ酒が足らんのやね。
まだ酒足りんです
ね、なんか神妙、そんなんちゃうのに、まあいいやブルーチーズスロープシャブルで、次4番がまた違う菌で熟成してます、タレッジョ、ウォッシュタイプイタリアってやつです。これ皆さん見てください、これですわ、
マスジスみたいな、
あの臭いです、 でも食べたそうでもないんやけど、あのリネンス菌っていう納豆菌みたいなものをつけて熟成させてます。納豆菌
お嫌い。
でカビ、まあ置いといたカビ生えてくるんですけど、これを塩水でカビを洗うてこの状態を保つっていう。
だからどうした
の？
美味しい。
九州の人はたまにあの豚骨スープの味がするっていう人もいます。九州ならではの。いろんなウォッシュタイプあって、北海道に結構よくできたあのチーズの工房があって、そこであの日本酒でウォッシュしたやつがあります。日本酒の酵母で熟成させたやつがあって。それも美味しいです。あの日本酒っぽい感じがちゃんと出てる。
匂いも。
匂いも。うん。
欧州って基本的に酒でするんですか？そんなことはないんですか？いや、
あの、塩水じゃないですか？
塩水でしょ、うん、あと普通の水でしょ、うん、あとね、マールっていう
ブランデー、
うん、ブランデー、うんうん、そういうので洗ったりとかいろいろやりますね、うん、
シャンベルタン。
シャンベルタンはそうですね。
殺菌するんですか？表面
殺菌です。カビを落としたり、うん、そういうことですね。なんか神妙やわ俺も酒たらんじゃん。
ちょっとあの、はい、この人たち、そんな人たちじゃ本当はないっす
ね、
うん、
ですよね。顔見たらわかりますよ、大体冗談です、すみませんで、タレジ終わって、次がまあちょっと一安心っていうか、スモークチーズ、フォレストスモークっていうフランスのスモークなんですけど、
なんか
僕が知る中では世界一柔らかいスモークチーズ。
うん、すごく怖い。
初めて食べた。
柔らかい。だいたいスモークだいたい硬いんですけどね。うん。
クリームチーズ。
で、いよいよ、気になってらっしゃることでしょう。あの緑色のチーズ。これがあのゴーダチ、オランダのゴーダチーズっていう、まあ、伝統的なチーズがあるんですけど、それにまあバジルが入った。この10年ぐらい以内に生まれたやつです。
あ、バジルだ。
まあサラミみたいとかハムみたい、いろんな、まあ、いろんな人の脳みその表現がありますけど、ゴーダチーズ もう何百年、あの、まあ、言った古典的なチーズなんですけど、やっぱりメーカー的にはこういう新しいものを生み出して売らないとやっていけないっていう、まあ落語とかこちら見られる方どうかわかんないですけど、落語でも古典落語がある。でも古典もその時のね、その現代の話じゃないですか。だからバジルもあと50年100年これ残れば古典になるんですよ、これね。まだでも新作落語です、これ言えば、うん。で次の赤いのが、さっきのアナトーの話しましたけど、まあ、この最たるものですね。あのアナトーをたっぷり使ってます。ミモレットの、今日は12ヶ月熟成したものです。12ヶ月。まあちょっとカラスミみたいな。
12ヶ月ってまだ若い感じです。ミモレット。
あと24とか36とかありますけど、あの熟成長くなるチーズっていうのはあの無駄に値段が上がっていくんです。でも12ヶ月ぐらいが多分値段と味のバランス一番いい。と僕は思ってます。だからあんまり出さないです。
24、単純に倍じゃないですもんね。
そう。
硬いですよね。
で、皆さんあの真空パックのさっき話しましたけど、やっぱり真空パックするとやっぱり干からびるんですよ。ミモレットも多分 100g ぐらいで流通するんですけど、ちょっとカラッとするしてるでしょ。僕こういう塊から切ってるんでやっぱりしっとりしてるんですよ。この辺を知っといてほしい。はい、で次に、もう熟成、この辺硬いチーズは結構保存食系ですね。あの 8番のチーズが、オールドアムステルダムっていう、またオランダなんですけども、18ヶ月熟成したものです。
あ、これうまい。
ずいぶんちっちゃくなってしまってるんですけど、こういうもともと12キロぐらい、穴が漏れなく開いてます。あの発酵によって。
あ、これ美味しい。
でこれ白い点々も、また近くで見てください。白い点々つぶつぶはアミノ酸です。
うんうんうん、本当
だ。たまに劣化してるんじゃうかと言われることがありますが、うんうん、これは旨味成分です。旨味成分、なんか出汁っぽいっていうか、
いや、これうまい
ですね、これ、うん、
味濃いでしょ、
濃い、うん、
これ焼いてもまたうまいんですよ、これ、めちゃめちゃうまい、まあ、普通に食パンに刻んで乗せてトースターに、もうそれだけでもうあの極上のチーズトーストができます。
あとハイハイオランダだしハイジのやつですか。
あれですか。
まあハイジのようにもできます、これ。
こう溶けるんです
か、うん、溶けます。
ハイジのチーズは何なんですか。
ハイジのチーズは一般的にスイスのラクレットっていうチーズ
ラクレット
と言われてますけども、あのフランスとかスイスとか全部山の上の方は大体またいだら国境でしょ、
うん、
そこがフランスやったりするんですよ、ね、うん、だから同じ名前違うけど同じ味のチーズいっぱいあるんですよ、
ね、
うん、
ああ
なるほどね、
うん、だからラクレットとは限らない、うんうん、で、さっき言いました3000年前から脈々と作られてるのが9番のペコリーノロマーノ、はい、チーズの原点ですよ、いわば。だから塩辛いでしょ、うん、塩辛いし、あと旨味成分もすごいし、何やろ、めちゃめちゃシンプルな香り。今日全部牛乳のチーズなんですけども、このペコリーノだけ羊の乳です。でこれはこの色は羊のミルクそのものの色です。ちょっとなんかこう青、
タレチュも牛の乳なの。
牛の乳ですよ。青白い感じで、ヤギもだいたい青白いんですよ、ミルクは。でもヤギはもっと臭いですね、酸化しやすいんで。まあそういうことで、一周しましたけども、皆さんお皿の方にチーズは残ってますでしょうか。
はい、
まだ残ってます。
そういうことで一周しました。あとはもう個別に聞いてみたいこととか、なんでお前はそんな生き方してるんだとかいうことを個別に。
よくイタリアンレストランとかで、うん、ミモレットに穴開けてリゾット作ったりするじゃないですか。あれなんかめっちゃもったいないなといつも思うんですけども。
あれもね、実はまやかしですよ、
うん
うん、あんま溶けないんですよ、ああいうチーズは。ああやって、うん、熱いパスタ入れても溶けない、
うん、
だから粉チーズ結局入れてるんですよ。
結局容器として繰り返し使ってるんですかね。
塩質です、
うん、何回も使える。
何回も使えるけど
汚いよね。
酸化するんで、
うん、ですよね。
派手なんです。だからあれバブル時期の演出ですよね。
そうそうそう、だからなんか一個丸ごと無駄になってんじゃないかっていう気が昔からするんですけど、
今日この10種類をこのセレクトしたっていうのは何かやっぱり、
うん、
そのある程度ジャンル的とか地域的
タイプ、タイプ
で全部
タイプで、なんか白カビ青カビウォッシュ、プロセス、スモークね。スモークはまあちょっと安心してもらうために、で、あと色目でバジル、うん、でミモレットあたりからちょっと本当に保存食、熟成系、ペコリーノは3000年っていう話をしたいから入れてる。でデザートのチーズ入れてる、うん、
なるほど。
だからちょこちょこと変わります毎回、うん、でヤギを入れたいんですけど、うん、ヤギのチーズは
強烈ですよね。
ヤギのチーズは高いのに、うん、みんな残す、
あ
貝がない。
それってやっぱもともとそういう風味、そのよく今日もタレチョ食べてびっくりしましたけど、
はい、
普段食べるタレチョこんなまろやかな風味じゃない、
うんうん、そうそうそう、
違いの、ね、
普通ウォッシュっていうだけで先入観があって、
うん、まだまだ若いっていうのもあるしね、このタレチョ
は。あ、
ウォッシュって真空パックすると余計匂いが臭くなる。
臭いですよ、真空パックだからダメ。
強烈ですよね。
真空パック
こんな味
だから臭くなるって前聞いたことがあるんです
よ。僕はその考え方の人です。ブルーチーズも真空パックすることによって臭くなってるし、ミモレットも真空パックによってカラカラになってる。
ウォッシュは臭いんじゃなくて真空パックで臭くなってる、
漏れてる。だからせめて真空パックのものしか手に入らないとするならば、開けてしばらく空気に触れさせた方がいい。
ああ、そうなんですか、
うん、
しばらく置いた方がいい。
だから生き物やと思ういう意識をすごい持ってほしい、ね、うん、だって生き物真空パックせえへんやん、無理や、 出して出してダイエスあります。出しましょうか。
もうそれはあのほら何ですか。
一トピーズ200円で。
一トピーズ
で。あのいやウォッシュで。くっさいのあるんですよ。
何や、それ行きましょうよ。ぜひぜひ。
何やこれ。
それを食べたいんだ。
これ絶対です。
でもまあまあまああのすごいなここ。
それを食べたいんだ。
九州熊本人は最初おとなしいだけなんです。
そういうことね。
それが食べたい。
それが食べたい。
チーズを切るごとにナイフを除菌する殺菌するんですか。
はい。
やっぱその菌が移っちゃうんですか。
移りますよ。
移るとどうなっちゃうんです
か。例えば青カビも生きてるんで、青カビを他のチーズと一緒に置いとくと青カビ入ります。
その青カビチーズじゃないチーズに青カビが入る。
そうそうそう、
それはなんか新しい美味しいチーズになったり
する。それでなんかいやラッキーみたいな感じではないです
ではない
です。ではない。
それ食べられなくなっちゃう。
まあでも腹壊すとかないですけどね、チームで。
まずくなっちゃう。別のもの
が美味しくないです
よ。大体とはバーとかで。
いや、僕はもうお寺でもやるし。
お寺。
はい、だから北海道稚内あの極端に地方行くと人が集まる場所がないんですよ。うんうん、じゃあどうするのって言ったら公民館とかお寺で集まって住職も含めてバンバが酒飲んで。チーズ食べるって言って
なんか催眠商法とかと間違われたりしてないですか。
間違うんじゃないけどね。
布団とか
いやでも今日はある意味の催眠商法ですよ。
あ、まあね、うん、
あの200円
あそうだ
あとで200円とか言うからすごいリアルですよ。
催眠商法だ。
催眠
全国の人が騙されてこれって
幸せに騙されりゃいい、
うん、それでも儲かるんですか。
え
1年旅して
えそんなそんな下世話な話した
あ、関西の人に言われた
関西知事が全部下世話ちゃう
で
結構上品な方
で儲かり真っ赤の世界で
もじもじですねみたいな
やっぱりね移動費だとかそういうのもあって
あだから結局あの本当の話すると経費はすごいですよ。
でしょ、うん、
だってずっと大阪にいてやればいいわけなんですが、うん、大阪でそんなに今年多分、ね、年間300本になると思うんです。
何かチーズパーリー
がチーズパーリーがこれあのプロのミュージシャンに話したらびっくりしてた。
清文さん並みですね。
清文さん並みだ。
みたいな。でもなんかまあとにかく1年ね、確定申告をしますね、3月に。旅して、飯食って、酒飲んで、みんなでこうやってね、ワイワイした結果、こうやって生きてるんで、なんとかなるでしょ。お金たまんないですけど。全然ベンツとか欲しい人じゃないんで。
そしてまずお金に執着あったら、こんなことやってないですよ、ね。
全然興味ない。二十歳ぐらいの時はね、ランボルギーニカウンタック乗りたかったけどね。全然興味なくなっちゃった。